本日の聖書箇所はマタイの福音書27章45節から50節です。それでは司会者が拝読させていただきます。さて12時から午後3時まで闇が全地を覆った。3時頃イエスは大声で叫ばれた。エリエリレマサバクタニ、これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。そこに立っていた人たちの何人かがこれを聞いていった。この人はエリアを呼んでいる。そのうちの一人がすぐに駆け寄り海面を取ってそれに水ぶどう酒を含ませ足の棒につけてイエスに飲ませようとした。他の者たちは待てエリアが救いに来るか見てみようと言った。しかしイエスは再び大声で叫んで霊を渡された。聖書箇所は以上です。それでは人類救済計画66受難と埋葬と題して松本先生にメッセージをお願いいたします。
皆さんこんにちは。そして今日もライブ配信を通して私たちの礼拝に参加してくださっている皆さんこんにちは。皆さんのところでは寒いでしょうか、暑いでしょうか。シンガポールはとても良い天気、そして心地よい風が入ってきています。こんなに素晴らしい環境で今日も主を礼拝できること心から感謝をいたします。先週は弟子訓練と受難予告というテーマでメッセージをいたしました。弟子訓練とは何か誤解されやすいですが、それはイエス様の言葉は必ず実現すると信じるようになること、つまりイエス様の言葉への信頼を強めること、これこそが弟子訓練なのだということについてお話ししました。イエス様は教えを通し、または特にガリラヤ湖上などの実地訓練を通して弟子たちに、私の語った言葉はどんなにそうならないように見えたとしても絶対そうなるんだよっていうことを、これでもかこれでもかとお教えくださったということが先週の内容でありました。しかし私たち聖書を読んでいて情けなくなるほどに弟子たちはイエス様の言葉を聞いてないし信じないし、そして自分にとって都合のいい言葉だけはしっかり聞くんだけども、都合の悪い言葉は聞かないか、または勝手に都合よく解釈するかのどちらかであると。そうしている限りにおいて、どれだけ長くイエス様と一緒にいても、まあ、あの弟子たちの場合は3年半寝食を共にしたわけですけれども、全然成長していないと。やっぱりどれだけ長く一緒にいるかということよりも、どれだけ正しくイエス様の言葉を聞くのかっていうことによって私たちの成長は決まってくるんだなという気がいたします。それが最も顕著に現れたのが受難予告でありました。先週4回の受難予告をご紹介しましたけれども、皆さん読んでお分かりの通り、誤解の余地がないほどにイエス様は明瞭に受難予告をされたのです。ところが語っても語っても弟子たちは誰一人分かっていない。むしろイエス様の思いと弟子たちの思いはだんだん乖離していきましてですね、イエス様はこれからエルサレムに行って私はこんなに苦しい思いをするんだと言っているにもかかわらず、よしイエス様がエルサレムに行ったらきっとメシア的王国が始まるんだろう、内閣が組閣されるだろう、誰が右大臣だ誰が左大臣だ、この中で誰が一番偉いという方向に弟子たちの思いはどんどん傾いていく。そのような弟子たちを見て、これはダメだと、イエス様はサジを投げることをせず、それでも諦めないで訓練し続けてくださったというイエス様の忍耐を先週私たちは見た気がいたしました。なぜ諦めないで訓練し続けてくださったのか、それは今はこんなに見えてなくてもやがてこの弟子たちの目が開かれる時が来るんだということをイエス様は知っていたから。そしてそのことをあらかじめお示しくださったのが、あのベツサイダにおける二段階方式の目の癒しではなかったでしょうか。マルコの8章35節読みましたね。それからイエスは再び両手を彼の両目に当てられた。彼がじっと見ていると目がすっかり治り、すべてのものがはっきりと見えるようになった。 これはこの人の目が見えるようになったというだけでなくて、今こんなに見えてない弟子たちの目もやがて全てのものがはっきりと見えるようになる時が来るとイエス様は知っていたから、諦めないで訓練し続けてくださったのだと思います。先週は4回目の受難予告まで私たちはカバーしました。これが4回目ですね。マタイ26:1-2、イエスはこれらの言葉をすべて語り終えると弟子たちに言われた。あなた方も知っている通り、2日経つと杉越の祭りになります。当たり前ですよ。ユダヤ人にとって杉越の祭りって1年間で一番大切なお祭りですから、あと2日経てばもういくつ寝るとお正月みたいな感じで、あと2日経てば杉越の祭り、それは誰でも知ってます。そして人の子は十字架につけられるために引き渡されます。さあここに来てついにピンポイントで、いつ私が十字架につけられるのかということについてイエス様はおっしゃった2日後だ。まあ、2日後って言ってもこれ木曜の夜から金曜の夜までの間なんですが、その時に、だから本当に差し迫ってますね。しかも十字架という方法で、ユダヤ人による死刑であれば石打ちだけれども、私が死ぬのは十字架によるんだということを明確にお示しくださった。なぜここでこの2つのこと、つまりタイミングと方法ですね、タイミングと方法ですね、なぜこれを語られたのかって、これが重要なんです。つまりイエス様は死ねばいいってもんじゃない。イエス様は死んだら私たちの罪の身代わりとなるというのではなくて、イエス様の死が私たちの救いのために有効であるためには、タイミングと方法、この2つの条件が揃っていなければならない。タイミングは杉越の祭りでなければならない。方法は木にかけられた呪われた方法でなければならない。ということでイエス様は明確に神のご計画を示してくださった。ところがイエス様がこれを語っているのと別の場所で別の計画が立てられていたというのが3節以降に出てくる。それがその頃、祭司長たちや民の長老たちはカヤパという大祭司の邸宅に集まり、イエスを騙して捕らえ殺そうと相談した。ここまでは、まあ、イエス様が私死ぬよって言ってるから同じですよね。ところが何が違うかっていうと、彼らは祭りの間はやめておこう、民の間に騒ぎが起こるといけないと話していた。さっきイエス様は杉越の祭りに私は死ぬんだと言った。彼らは祭りの間はやめておこうと言った。どっちの計画が成就するんですか。どうして彼らは祭りの間やめておこうって言ってるの。もちろん民の間に騒ぎが起こるからでしょ。でもこの言葉の背後に明らかにサタンがいます。つまりサタンはこのイエスを亡き者にしたいと思っているんだけれども、と同時にこのイエスの死が人類の救済のために有効でない方法で死んでほしいと思っているから、タイミングをずらしたいんです。だから祭りの間はやめておこう。祭司長たちはそんなこと分かってないけども、サタンの背後からの影響でそのような計画を立てた。つまり光と闇の戦いがバチバチと火花を切って展開しているんだっていうことが見えてくるわけですね。さてさて、イエス様のご計画とサタンの計画とどっちが成就するのでしょうか。そりゃあここにいる人たちはね、みんなその結論を知っているわけですけれども、弟子たちはまだ分かっていない。これが語られたのが火曜日の夜ですね。そしてこれが語られた直後に何があるかっていうと、ベタニアでの夕食会がある。エルサレムからベタニアまで3キロですからね、もう1時間以内で簡単に歩ける距離です。イエス様は日中エルサレムに行っているけれども、夕方になるとベタニアに帰ってきてそこで宿泊していた。ちょうどその時に、ああイエス様ちょうどよかった、今日うちで夕食会を開くんです、ぜひお越しくださいと言われて、イエス様と弟子たちはそこに参加したんです。そしてそこになんとイエス様の言葉を字義通りに解釈している人が一人いたんですね。先ほど申し上げた、どれだけイエス様と長く一緒にいるかが問題じゃないんだと、どれだけ字義通りにイエス様の言葉を解釈しているかの方が大切なんだということを申し上げたけども、イエス様と一緒にいる時間としては弟子たちよりも圧倒的に少ない。ベタニアに住むマリアさん、この人はですね、イエス様のおっしゃることを字義通りに解釈したんです。 だからその夕食の席上でイエス様が、まあ、何人かの者たちにこの計画を語ったんですね。うわ大変、イエス様十字架にかかって殺されるんだ。十字架刑っていうのは殺され方もひどいけれども、その後ヒンノムの谷っていうところに投げ捨てられて、まともな埋葬もしてもらえない。それなら私ができることなんだろうと思って、あれがあった、花嫁道具のナルドの香油って言って、パッと持ってきてイエス様に注いでしまった、あのベタニアのマリア。それを見て激怒したのがイスカリオテのユダであります。なんという無駄遣いだ、だから女は困る、感情的になると計算もしないでこんなことをして、これもしちゃんと売ったら、この香りだったらナルドでしょう、この量だったら300グラムということは300デナリ、今日の日本円に換算して300万円、何百人という貧しい人たちを助けられるじゃないか、それをこんな無駄遣いしてっていうふうにユダは言ったわけです。もちろんユダが気にかけていたのは貧しい人たちではない、これ売ったらガッポッと俺のポケットに入ったのにというのが悔しくて、そう言ったら他の弟子たちもそうだそうだ、もったいないじゃないかってみんなしてこのマリアを責めたんです。その時にちょっと待った、この人は私のために素晴らしいことをしてくださったんですと言ってマリアを弁護してくださったのがイエス様であったわけですね。そしてイエス様もマリアの意図を知ってました。この人はこの行為を私の体に注いで私を埋葬する備えをしてくれたのです。もう弟子たちが何回聞いても分かってないことをね、この人はね一発で分かったんだよ。だって難しくないでしょ、私は十字架にかかって死にますけど3日目によみがえるんですって言ってんだから、その通り解釈すればそういうことになって、今の私にできることは何だろうということで今この行為を注いでくださったんですよというふうにイエス様がマリアの心中を他の人たちに説明してくださったんですね。ところがここで切れたのがユダです。くそー、絶対イエスも私と一緒になって、そうだよマリア、ユダの言うこと聞いてごらん、その通りでしょう、貧しい人たちたくさん助けられたんだよ、そんなもったいないことしちゃダメだよって言ってくれるかと思ったら、違う、この人が正しいんだっていうふうにイエス様がマリアの肩を持った、もうやってらんねえと思ったわけですね。まあ、特に一緒に行けば私の懐に金が入ると思ったのにもったいなかったと、この金が入らなかったのはもったいなかったという気持ちで切れたんです。それで今火曜日の夜でしょ、ベタニアでしょ、でそこからねユダはね暗闇の中に消えていくんですよ。どこ行くの、タタタタタタ、3キロだからね、エルサレム行くんですよ。エルサレムのどこ行くんですか、祭司長たち、さっき計画してたでしょ、あの連中のとこに行くんですよ。誰だそこにいるのは、イスカリオテのユダ、お前でイエス様の、イエス様とは言わないだから、イエスの弟子じゃないか、いいことを教えてあげましょうかみたいな、なんだイエスをどこで捉えられるか、私があなた方の手引きをしましょうか。おお、それはありがたいな、いくらで手を打つ、銀貨30枚でどうでしょうみたいなことで、そこで交渉が成立したわけですよ。銀貨30枚といえばね、出エジプト記によると死んだ奴隷の代金だ。ユダにとってイエス様の価値はそんな風に見えたんでしょうね。ですからその時以来ユダは、いつだったら祭司長たちが群衆の目につかないところでイエスを捕らえることができるかなっていうふうに虎視眈々とそのチャンスを狙っていたわけです。それにしてもね、さっきまで夕食会にいたユダがどっか暗闇に消えてしまったと言っても弟子たちの誰も疑いもしないんですよ。ああきっとなんか必要なものを買いにでも行ったのかねっていうふうに善意に解釈する。まあそれぐらいにユダっていうのはですね、誰にも怪しまれないように陰でそういうことをやっていたんだということがわかります。これで火曜の夜は終わります。水曜日は何をしたんでしょうか。聖書に何も書かれてないんです、水曜日のことはね。そして木曜日になりました。木曜日といえば その夕方から杉越の食事をしなければならないじゃないですか。今杉越の祭りですからね、普段数万人のエルサレムが100万人ぐらいの巡礼者たちでごった返してんですよ。そんな時に杉越の食事をゆっくりと楽しめるような場所なんかない。あれ、ま、もう木曜日だっていうのにね、まだその準備もしてないよ。イエス様どうするんですか。なんかテント村でね、ひっそりと杉越の食事するんでしょうか、っていうことで弟子たちの方からイエス様に質問したんです。先生、杉越の食事はどちらで準備しましょうか。するとイエス様は謎めいた答えをするんですね。まあ、イエス様はもう分かってましたからね、あそこでするってね。だからあのね、何丁目何番地のね、田中さんのお宅で、あ、田中さんって関係ないけど、とにかく勝手に出てきた今とにかく何丁目何番地ね、そこ午後6時集合で行こうっていうようなことはおっしゃらなかった。なんでおっしゃらなかったの。よし、何丁目何番地にいるんだな。ユダがこの祭司長立法学者たちから使わされた兵隊を連れてそこになんだ手入れに来るかもしれないね。そうするとね、この杉越の食事がもうめちゃめちゃにされちゃうわけですよ。でイエス様はこの杉越の食事をすっごく大切に思ってたの。だからユダなんかに絶対荒らされたくないと思ったの。だからペテロとヨハネ、ちょっとお前たちお使い行ってきて、あのね、エルサレム入ると水がめ持った男いるからその人の後ついてって。え、水がめ持った男の人5人いたらどうすんの。いないんです。水がめってのは女性が持つもんなんです。それを持ってる男性ってものすごい珍しいんです。目立つんです。おお、あの人だあの人だってついてって、その人が入った家の主人に、あのうちの先生がどちらで杉越の食事ができますかと聞いているんですが、あ、こちらですよと言って、もう準備が整った大広間を見せてくれるから、そこで最後の準備を整えておいてくださいというふうに頼まれて、ペテロとヨハネは行くわけですよ。つまりイエス様は杉越の食事を邪魔されたくなかった。イエスは彼らに言われた。これ杉越の食事ね。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることを切に願っていました。前の訳ではね、どれほど願っていたことか。だからユダに邪魔されたくなかったんです。なんでそんなに重要なの。だってこの杉越の食事の後に私は十字架にかかって復活して昇天して、次いつあなた方と杉越の食事ができるかといえば、あなた方に言います、杉越が神の国において成就するまで。神の国において成就するって何これ。さあ先日から何回も話してましたね。本来イエス様を受け入れたらそこにメシア的王国が成就するはずだったけども、イエス様を拒否した結果それはずっと先延ばしになったって話をした。その先延ばしになったところですよ。つまり私たちの理解では分かるね、キリストが再臨してこの地上にメシア的王国が樹立された時にもう一度杉越の食事をする、その時までこれが最後の杉越の食事なのだから。嬉しいですね。私たちもメシア的王国でね、杉越の食事に参加できるんですね。テーブルにネームプレート、松本明、お、松本明弘って書いてるよ、僕いいですかここ座って、じゃあ失礼しますみたいな感じでね、楽しみじゃないですか皆さん。私すごい楽しみ。だからそれが行われる前の最後の杉越の祭りだから、私はユダに邪魔されたくない。成就するまで私が杉越の食事をすることは決してありません。だから次回の杉越の食事は千年王国で行いますので、楽しみにしておいていただきたいと思います。そしてここで杉越の食事が始まるんだけども、イエス様はヨハネ13章によると弟子の足を洗うんだ。なんでそんなことするの。普通はしもべがそこにいて、来るお客さん、来るお客さんってのは出発する前でに家で沐浴していくんです。でもその現地に着くまでに足サンダル履きだし、アスファルトじゃないから足は汚れるんです。すると入り口のところで足を洗ってくれるしもべが待ってるんです。でもこのグループはイエス様と12人の弟子たち、13人のグループですから、そういう役割の人はいないんです。 つまり誰かが自発的に私それやりますっていう人がいないと誰も洗ってくれないんです。誰もいなかったんですか？いなかったんです。どうして？誰が一番偉いって考えてたから、お前やれよ、お前だろうみたいな感じで目でこうやってるうちに汚い足のまま始まっちゃったんです。そこでイエス様が弟子たち一人一人の足を洗われたんです。その中の一人は誰ですか？イスカリオテ・ユダの足もイエス様は洗ってくれたんです。どんな気持ちで洗われてたのかなっていうふうにも思いますよね。そしてその席順が大切だったんですよ。だってヤコブとヨハネはイエス様の右大臣と左大臣になりたかったんでしょ。その杉越の食事の時にイエス様が誰を私の右に、誰を私の左に、この席に呼ぶかによってメシア的王国の右大臣左大臣は誰になるかということが予想できると思って、固唾を飲んで弟子たちは誰の名前が呼ばれるかと見守っていたら、ヨハネ、おお、ユダ、おお、イエス様意外とユダ好きだったんだ、次は俺だろうと思ったらいつまでもペテロの名前が呼ばれず、末席にペテロとなったというのがこの時の席順。なんでそんな席順にしたかっていうと、すぐ近くだからこっそり2人だけで話せるんです。そして 3,4 人に1人ずつこのパンを浸すような鉢とかも置いてあるのね。だからイエス様はユダと同じ鉢を使ってそこにパンを浸して食べるということもできたから、他の弟子たちに聞こえないところでこっそりと彼に対して言えたんです。何を言いたかったの？ユダ、お前の裏切りの計画を知らないとでも思ってんの？全部知ってるよ。そんなことやったって無駄だから、今からでも遅くない、悔い改めなさいということを言いたいがためにイエス様はユダの足も洗い、ユダを隣に呼んだのであります。ところがユダはしらばっくれて、この中で誰かが私を裏切りますとイエス様が言ったらみんな凍りついて、へー、そしてみんな弟子たちが僕じゃないっすよね、なんか心配になってね、全然そんな計画もしてない人たちまで僕じゃないっすよねって言うんです。でユダも僕じゃないですよね、でも聞こえるところであなたですよと、もう全部分かってるわけね、イエス様ね。でその中で聖餐式をされて、今日何ヶ月ぶりに聖餐式しますね、嬉しいですね。聖餐式を制定する、ところがそのブドウ酒を受け取る前にユダはまた暗闇の中に出ていく。それがヨハネの 13-30。 ユダはパン切れを取ると受けるとすぐに出ていった、時は夜であった。なこと書く必要ないじゃないですか、だって杉越の食事って夜やるんだもん。ちょっとヨハネね、小説家としては二流だね。一流の小説家はね、そういう自明なことはいちいち書かないの。じゃなくて、なんでわざわざ書いたか、ユダの心の闇を示したかったんですよ、ヨハネはね。だからヨハネの福音書ってのは、先ほど言った光と闇の対決が展開されていく、そういうモチーフで描かれているんだけども、その中で最も闇が濃く、色濃く現れているのがヨハネ 13-30 なんです。外に行ったんです。でまた弟子たちは、あれ、ユダどこ行くんだろう、全然疑ってないんだよ。また何か必要なもんでも買いに行くんだろうね、ユダ、なんて気持ちで見てるんですよ。ユダどこ行くの？最初のとこですよ。一昨日行ったばっかりでしょ。お、またユダが来た、どうだどうだ、やばいっす、何がやばい、全部我々の計画筒抜けです、イエスは私の裏切りも全部分かってます、何、なんで知ってんだ、なんで知ってるか知らないけども知ってます、このままだったらイエスどっかにとんずらしちゃうかもしれませんよ。いや急がなきゃダメだ、じゃあイエスはこの後杉越の食事の後、お前3年も一緒にいたら分かるだろう、彼の行動からしてどこに行くんだ、分かってますよ、イエスは大切な時の前には必ずオリーブ山のふもとのあのゲッセマネの園というところに行って祈るんです。絶対今晩やつはゲッセマネの園に行きます。お、そりゃいい、そんな鬱蒼としたところだったら群衆の目につかないところで捕らえられる、そりゃいい、そりゃいいということで話がついて、じゃあピラトに頼んでローマ兵派兵してもらおう、何人ぐらいがいいでしょう、600人ぐらい派兵しろ、 という話がそこでついたわけです。さっき彼らなんて言ったの？祭りの間はやめておこう、騒ぎが起こるといけないからって言ってたんでしょ。でもね、このあとイエス様どっかに逃げちゃうかもしれないから、そんな悠長なこと言ってられん、祭りの間であろうが何であろうがもうとにかくやろうという話になっていくわけですよ。だんだんだんだんイエス様のご計画に近づいてくるわけだね。そして残された11人は、あれ、またユダどっか行ったみたいな感じなんだけども、イエス様はその残された11人に対して長い説教をするんですよ。でこの説教はヨハネしか書いてくれてない。ヨハネさん書いてくれてよかったね。ヨハネの14、15、16章、ヨハネの14、15、16章、3章にわたって、これ読んだ時に私は何に驚いたかというと、ヨハネの記憶力ですよ。何のメモもしないでよくこんなに3章分覚えてられたなと思ったけども、その中の一節に、聖霊が来られたら私の語った言葉をあなた方に思い起こさせてくださるよってイエス様おっしゃってた通りに、聖霊が下った時にヨハネが記憶を与えられたんだろうなと思いますね。14章まではあの2階座敷の杉越の食事の席でイエス様語ったんだけども、さあ行こうっていうの、14章の最後に。で15章から有名な私はブドウの木ですよって言ってるでしょ。あれはね、歩きながら喋ってんの。で夜なのにブドウの木なんて見えんのかな、月明かりが。だってこの時ってのはね、満月なんですよ皆さん。あの今もイースターの時ってのはね、満月なんですよ。満月の直後の日曜日かな、っていうことでね、ほらブドウの木が見えるでしょうなんて言いながら、イエス様は弟子たちと歩きながら、私はブドウの木であなた方は枝ですよなんて言いながら、あの2階座敷からどこ行くの？オリーブ山のふもと、ゲッセマナの園に近づいていくんです。そしてその時に、その道々、今晩あなた方は皆、11人ね、私につまずきます。つまずくって何、ね、まあ、とにかく、まあ、イエス様を見捨ててみんな逃げ去るんだと、こういうね、恐ろしいことをイエス様予告したんですよ。さっきはね、この中の一人が私を裏切るよと言い、今度は今夜みんなあんた方ね、あなた方ね、私を見捨てて逃げるよって言った。なことしませんよ私たち。特に力を入れてそれを言うのは誰？ペテロでしょう。イエス様、この連中とね、私一緒にしてもらっちゃ困りますから、この腰抜けと一緒にしてもらっちゃ困りますから、このみんなが全員あなたにつまずいたとしても私は絶対につまずきません。さあまた出てきたね、何この癖。イエス様、あんたより俺の方がよく知ってるって癖でしょ。前回出てきたねこれね。私はこれからエルサレムに行って十字架につきますって言ったら何て言ったの？そんなことがあなたに起こるはずがありませんって何て言われたの？下がれサタンって言われた。あれから半年ですよね。また悪い癖出てきた。私のことはね、イエス様、私が一番よく分かってんですから、そんなこと私がするわけないでしょって言ったら、非常に細かな、そしてそれが実現した時に誰にでも明らかに分かるような形でイエス様予告された。言っとくけどね、ペテロ、今晩鶏が鳴く前に3回私のこと知らないって言うよって言ったら、ますます力を込めて、そんなことしません、死んでもあなたについてきますなんていうことを言ったわけです。でもイエス様は、ペテロ、あなたの信仰がなくならないように祈ってるからね、だから立ち直ったら兄弟たちを力づけてあげてねっていうふうにおっしゃってくださった。そしてゲッセマナの園にやってきました。3人は入り口に残して、あ、ごめん、8人は入り口に残して、ペテロとヨハネとヤコブの3人だけ連れて中の方に入ってって、邪魔されたくないね、この祈りの時間はね、ユダがちょっと早めに来たとしても邪魔されたくないから、晩兵しといてもらって、とにかく父なる神様とのこの祈りの時間は確保したいと思って、そこで祈り始める時にマルコだけ書いててくれてるんだ。14章33節、そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれたイエスは深く悩みと訳してるけども、ちょっとこの訳には不満があるな。これはね、キングジェームズバージョンなんか見ても Jesus was so amazed、 びっくりしたっていうね、驚いたっていうニュアンスがあるんです。その驚きの結果もだえ始めたってことだ。つまりここで初めて明らかにされたことがあるんだ。なんでもだえ始めたの？ 彼らに言われた、私は悲しみのあまり死ぬほどです、ここにいて目を覚ましていなさい。何をそんなに悲しいんですか。ああ分かった、明日十字架にかかるからでしょう。やっぱりさすがのイエス様もね、半年前から私エルサレム行って十字架にかかりますよと受難予告はしていたけども、いざ1日前になるとねビビっちゃってんだな、なんていうふうに思ってる人がいるかもしれないけども、そうではない。イエス様は十字架に向かってまっしぐらに歩いてくださった。いやもっと言えば、十字架にかかるためにこそクリスマスに赤ちゃんとなって生まれてくださったのだから、この後に至って十字架にビビってるはずがない。ここで明らかにされたのは何かといえば、十字架上で私は呪われた者として父なる神から捨てられるんだということを知ったんです。永遠の昔から永遠の未来まで三位一体の神、何のぶつかりも矛盾もない完璧な調和の中にいた、愛の関係の中にいたイエス様と父なる神様が断絶されるということが分かったときに、まあ確かにそうですよね。だって私たちの身代わりとなって刑罰を受けるってことは、神から捨てられるんでしょ、呪われるんでしょ。本来私たちが神から捨てられ呪われるはずなのに、その代わりにイエス様がそうなるってことは、イエス様も父なる神様から捨てられなきゃなんないんだ。だから肉体的な苦しみはね、もう覚悟ができてますよ。でもまさか父なる神から捨てられなければならないということについては知らなかった。そのことを知らされた結果、イエス様は驚き、それだけは、そのように祈り始めたんですね。まあですから、このゲッセマネの園というのはね、最大の戦場なんですよ。霊的戦場なんです。私たちはゴルゴダの丘こそが霊的戦場で、そこでイエス様は勝利してくださったと思いがちだけども、実は戦場はゲッセマネの園なんだ。ここでイエス様が、いやそれは飲みたくありません、この杯だけは飲みたくありませんと言ったらそこまでだね。でもここで飲みますとおっしゃって、あとは決心通りに進む。だからサタンの最後のあがきですよ。ここはやめろ、そんなことやめろ、もっとかっこいいメシアになれというふうに誘惑をしたけども、この方法でなければ皆さんは救われないんだ、天国に行けないんだ、地獄に行ってしまうんだ、それを分かったら私は飲みます、その決心をされたのがゲッセマネの園の祈りだったんですね。イエス様は自分の願いよりも父なる神の御心を優先してくださった。そして受け取りますと言った時に、ざわざわざわざわざわ、なんだこの音、ユダが600人の兵隊を連れてきた、松明持って、どこだイエスはどこだってやってきたわけですね。でも今みたいにね、いろんな街灯があるわけないから、どれがイエスだよくわからん。じゃあイエスを特定するためのサインを決めておこう。何にする？ユダが、私が先生お元気で、ブチュッ、接吻する相手がイエス様だから、私が接吻する相手よく見極めて、いいかしっかり逃げられないように捕まえろよってユダはその兵隊たちと合図を決めていた。なんとつらい接吻だったことでしょうか。裏切りの接吻だったわけですね。その時にイエス様からどんなに起こされても寝ていたペテロたちが、おっ、何これ、え、何これ、600人の、うわ、松明持って何これみたいな感じで、あ、イエス様守んなきゃとりあえずってことで、剣を振り下ろしたら、大祭司のしもべの耳をペテロは切り落としてしまったけれども、イエス様はそんな状況の中でも即座に癒してくださった。まあ、それは切られた人のためでもあるんだけどね。ペテロが一生恨まれるのはかわいそうだと思って即座に癒してくださった。なんて優しいイエス様でしょうか。そして11人の弟子たちはそれを見てパーッと雲のこ散らすように逃げていったの。何を思い出します？今夜あなた方は私を見捨てて逃げ去ります。イエス様の言った通りじゃない。どんなにそんなことはありませんって否定したって結局イエス様の言った通りじゃない。そのことを弟子たちは一つ一つ経験していった。捕まったイエス様どこに連れて行かれる？大祭司カヤパの官邸に連れて行かれる。そしたらそこに真夜中だっていうのに、ご丁寧にサンヘドリンの議員たちがもうちゃんと集められてる。
これから会議、議会を開くと招集するということがもうお膳立てができてるんですよ。では裁判を始めます。この被告イエスは神と自分と同一視し、とんでもないやつですということで、このユダヤ人の裁判において死刑判決が出る罪状は何か。それは冒涜罪。このイエスは神を冒涜しました。わあ、それは死刑に値する、死刑だ死刑だということで死刑が確定するわけですね。それはこのカヤパの官邸の中で行われてるんだけど、その外側の中庭にイエス様どうなっちゃうのかなと思ってついてきたペテロが、今日寒いねって火に当たって、真夜中だから見えないだろうと思ったら日明かりで、この女中の人がね、あんたあのイエスの仲間じゃないの、なんか見たことあるだ顔だけどっていうところから始まり、知らねえよあんなやつということで、ここにいたらちょっと危ないな、入り口の方にささっと移動して、それああんたイエスの仲間だ、知らないってそんなの、いやいやいやいや、その知らない知らないと言えば言うほど、すらねえすらねえ、俺はすらねえって、ほらガリラヤなまりだよ、言えば言うほどやっぱりそうだと、呪いをかけて誓った、絶対違うって、神にかけてもいいあんなやつは、知らないって言ったらコケコッコーって、あーなんかそんなこと言われたような、3回知らないという前に、鶏が鳴く前に3回知らない、あれこれイエス様のおっしゃった通りじゃないと思ったら、ちょうど連行されていくイエス様と目と目がバッチリあったということがルカの22章に書かれている。ここでまたペテロはどんなに否定しようとイエス様の言葉通りになるのだということに気がついたのだと思います。あまりの情けなさにですね、もうバーッと外に飛び出していって、おいおい男泣きに泣いた。そして夜が明けるとすぐに今度はポンティオピラトのところにイエス様を連れて行くんですね。さすがにローマの裁判は真夜中にやるわけにいかないから、お夜が明けたぞさあ連れて行こうっていうことでピラトのところに連れて行く。なぜそんなことをするのかというと、ちょうどこの年に法律が変更されたんですよ。それまではユダヤ人もユダヤ人の立法で同じユダヤ人の死刑を執行する権利があったんだけども、ユダヤ人あまりに暴動多すぎる、まあ小さなね裁判であれば勝手にやっていいけども、死刑に関してはちゃんとローマ法の裁判を通せというふうに法律が変更されたんです。ですのでユダヤ人の裁判だけで死刑を執行することができなかったですね。でそのことがヨハネの18に書いてある。そこでピラトは言った、何したって言うんだよこの人が、お前たちがこの人を引き取って自分たちの立法ってあるんだろう、お前たちのモーセの立法とやら、それに従って勝手に裁いたらいいだろうっていうふうに最初にピラトは言ったんです、ユダヤ人。ところがそれに対してユダヤ人は、私たちは誰も死刑にすることが許されていませんって言ったの。この年に法律が変更されたんですよ。もし変更されてなかったらどうなるの、石打ちで殺された。石打ちで殺されたら、さっき言ったイエス様の死が私たちの救いのために有効となるための2つの条件のうちの1つ、方法がクリアされない、つまりイエス様の死は無駄な死となってしまうということでしょう。そうならないように法律は変更されていた。だからこれはイエスがどのような死に方をするかを示して言われた言葉が成就するためであった。すごすぎませんか。私は十字架で死ぬんだと言っていたイエス様の言葉が成就するために、神様はローマの法律さえもあらかじめ変更しておいてくださったということなんですね。ということで今度はローマ法による裁判をしなければなりません。ローマ法では冒涜罪なんて成り立たない。何を証明すれば死刑になるの、反逆罪、もっと言えば国家転覆罪だね。今あるねそういうのね、どっかの国でもね、あこの人たちは国家を転覆しようとしている、強制収容所を送りだみたいな国があって怖いですね。自由な発言ができないわけだけども、つまりこの人は私は王だ、もうローマになんか従う必要はないなんと言っているから、 ローマ帝国においては危険人物ですよ、思想犯ですよこの人っていう方向でこの裁判を持っていこうと思っていたの。ところが事件が起きたんですよ。どんな事件？この日の朝ですよ、金曜日の朝ですよ、早朝に何があったの？ユダが自殺するんですよ。ということでこのユダヤ人たちの計画が狂っちゃった。このポンティオピラトに言うときにはユダに内部告発してもらう。ユダどうなんだ？はい、この男は何度もローマを転覆すると言っておりました、なんていう偽証をユダにしてもらおうと思っていたら、その証人がいなくなっちゃった。し、困ったな、これは計画変更だ。もうどんな方法でも構わん、手段は選ばん、とにかくイエスの死刑判決まで持っていかなきゃならない、なんて言ってドタバタドタバタしているうちに、イエス様のお言葉通り杉越の祭りの日にイエス様の死刑が執行されるということになったわけですね。ピラトは非常に残忍な人間ですけども、まあ一応法律の専門家ですからね、この男が無罪であることはすぐに分かったんです。こういう裁判に私は関わりたくないと思ったんだけど、なんか騒ぎが大きくてね、このままだったらなんか暴動になりそうで、しかも奥さんがあなたちょっとちょっとって言うから、何こんな公務の時に呼んじゃダメでしょって、いやそれがね、今朝ね、私はね、あのイエスという人のことでね、すっごい怖い夢見たの、あの人とは関わんない方がいいよ、あなた関わるとろくなことないからね、そういう裁判やめた方がいいとかって、いや私もやめたいと思ってんだけどなかなかできないんだよなんて言いながら、この裁判を続けてもうなんとか無罪にしたいと、よし情に訴えよう。本来であれば死刑判決が出てから鞭打ちをするんだけども、先に鞭打ちをしてその見るも無残な姿を群衆に見せて、ここまでやったからいいだろうって言ったら、そこまでやったからいいかって言ってもらおうと思って鞭打ちを先にしちゃった。これは大失敗ですね。ローマの鞭打ちってのは恐ろしいんです。そのまま死んじゃう人もいるぐらいですからね。そしてほらここまでやったからいいだろうって見せたら、ダメだって言う。じゃあどうしろって言うんだ、十字架につけろって。5日前にホサナホサナ、私たちを救ってくださいとお迎えした群衆がですね、今度は十字架につけろと叫ぶ。ピラトは困ってね、よし最後の手段だ、恩赦を使おう、絶対に群衆がまたエルサレムに戻ってきてほしくないと思う人物、それはバラバだ、よし恩赦をするぞ、バラバとイエス、どっちを釈放してほしいんだ、バラバだって。じゃあイエスはどうするの、十字架につける。めちゃくちゃですよ、めちゃくちゃですよ。ピラトだってなんだこの人たちと、正気の沙汰じゃないなというふうに思って、私はもうこの人の血に関して責任持てませんって言ったら、群衆がすると民は皆答えた、その人の血は私たちや私たちの子供らの上に。恐ろしいことよく、しかも子供らまでつけなくたっていいじゃないの、私たちの上にでいいじゃない、なんで子供まで巻き添えにすんの、本当に無責任な親たちですね。この言葉が彼らと子供の世代、つまり40年後のエルサレム崩壊、そしてそれから千何百年と続くユダヤ人の流浪の民の歴史の引き金となってしまうわけです。そしてイエス様は十字架の横木を担いでゴルゴダの丘を登っていくんだけども、先ほども言いましたように先にむち打ちやっちゃった出血多量、もうこれ以上動けない、バタンと倒れる。そこを見たローマの兵隊、これはやばいと、刑場に着く前に死んじゃったら十字架刑が成り立たない、ここで死なすわけにはいかない、誰かいないかと言ってお前と指を刺されたのがクレネ人シモンですよ。なんで俺と思ったけども、ローマの兵隊には逆らえない。そこでイエス様が何も持たないで歩いていく、その後ろをクレネ人シモンが十字架の横木を担ぎながらついていく、そしてその結果ゴルゴダの丘の頂上までついて、そして午前9時、杉越の子羊が神殿においてほふられるのと同時刻にイエス・キリストは十字架につけられ、そして正午から3時まで真っ暗闇となり、午後3時に息と息を引き取られるという6時間が始まるわけですね。ですからあの金曜日の十字架 女王のイエス様、その時にイエス様は7つの言葉を語るのですが、それを時間順に見ていきますけども、それは前半の3つと後半の4つに分けられます。で、前半の3つってのは9時から正午までの間に語られた言葉、この6時間の十字架上の時間の中の最初の3時間は人の怒りがイエス様の上にのしかかってくる。もうみんなですよ、通行人から宗教指導者からローマの兵隊から隣の犯罪人まで、なんて言うかって、お前メシアだろう、メシアのくせにそんな無様な格好して、メシアだって言うなら降りてみろよ、そしたら信じてやるぜってみんな言うんです。これ何だと思います？実はサタンの最後の誘惑なんです。つまりここでイエス様が降りれば人類の救いの技は無効となる。もうかかっちゃったけども、ギリギリでもいいから降ろしたい。だからイエスに対してみんなして、そこから降りてきたらあんたがメシアだって信じてやるから降りてみろよっていうふうに言ったんです。イエス様は降りなかった。そのことと、最初にもつ薬を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたけどもイエス様は飲まなかったっていうこととちょっと関連があるんだよね。あのもつ薬を混ぜたブドウ酒ってのは意識を朦朧とさせるせめてもの憐れみなんです。鎮痛薬にもなるんです。でもそれは痛みが軽減されるかもしれない、意識も朦朧とするからクリアな言葉を発したり決断したりすることができなくなるから、イエス様は極限まで痛みを耐えてでもこの意識を朦朧とさせるものは拒んだんです。だからこの6時間最後までクリアな頭で一言一言をおっしゃってくださった。一つ目が、父よ彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのか分かっていないからです。おそらくこの言葉によってハッと目を開いた隣の犯罪者が、ああこの方メシアだと思って、こんな状況の中でお願いするのは甚だ申し訳ないとは思いますが、イエス様、あなたの御国の位にお付きになった時には私を思い出していただけませんかと言ったら、まことにあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。イエス様すごいね、死の間際まで個人伝道してんだよ、十字架の上でも個人伝道してんだよ、私たちもね、死ぬギリギリまでね、個人伝道したいですね、私の死によってね、せめて一人でも天国に導きたいですね、いや一人じゃやだね、だからね、皆さんお葬式はちゃんとキリスト教式でやりましょうね、あなたのお葬式に出席した人がそこで信じるかもしれないんだから、無駄なお葬式にならないように、その時には伝道メッセージの上手な牧師に依頼して、ね、私の葬式を使って私の親族に福音を伝えてくださいってお願いしてくださいね。そして3番目、女の方、ご覧なさい、あなたの息子です、ご覧なさい、あなたの母です。誰ですか女の方？マリアですよ。イエス様を産んだマリアが、その我が息子が死んでいく様を見ている、その辛い状況の中でイエス様はそこにいるヨハネ、だから十二使徒の中でね、ヨハネだけが十字架までついてきてくれましたね。ヨハネ、お母さんのお世話頼んだね。だから前半の3時間っていうのは人のための言葉なんです。そして正午になって真っ暗闇になりました。それからは言葉も発せない、あまりに苦しくて。どうして？この後半の3時間っていうのが先ほど申し上げた父なる神から捨てられた時間なんです。父なる神から捨てられるってことがこれほど恐ろしいことかということをイエス様はの3時間で経験されたんです。多くの人は言います、神なもん信じてないよ、捨てる、いくらでも捨てたらって言ってるけども、この地上にいる間に神から捨てられるということがどれほど恐ろしいことか分かってないからそんなこと言えるんですよ。神から捨てられる、それが地獄の苦しみです。その時にイエス様は一言も発することができなかった。そして午後3時ぐらいに近づいた時にポンポンポンポンと4567の言葉をおっしゃった。それが、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。前日にお分かりになった通りに本当に捨てられた。だからこのように語ってくださった。皆さん、これはね、本来我々が永遠に叫ばなきゃなんない言葉なんですよ。もしこの言葉をあなたが叫びたくないと思ったら、 イエス様を信じてください、あなたの代わりに叫んでくださった、なんとありがたいことでしょうか。この方の提供する救いを拒否することは本当にもったいないことですね。そしてその後に私は乾くとおっしゃった。それを聞いて今度は水ぶどう酒、ワインビネガーを差し出してくれた、ね、っていうのはね、この次に言う言葉がすごい大切なんですよ。だから、え、今イエス様なんて言った、なんかかすれてよく聞こえなかったんだけど、なんていうふうにはならないように、そのワインビネガーを口に含んで大きな声で完了した、ギリシャ語でテテレスタイとおっしゃった。借金完済、これが今回の天国旅券のテーマとなる言葉でもあるわけですね。そして全部私たちの救いの御業を完了した上で、捨てられた父なる神との関係がもう一度回復しました。だから4番目は我が神って言ってるけど、7番目は父よ、よかったね。3時間捨てられてました。もう一度回復し、父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます、こうおっしゃって息を引き取られた。皆さん、イエス・キリストが成し遂げてくださった救いの御業、本当かななんて思ってたら、完璧ですから、ここまで完璧ですから、これに私たちは足しても引いてもいけない、あとは信じるだけで OK っていうね、そういう福音が我々に提供されているんだということを知らなければなりません。午後3時ですね。何日ですか。杉越の祭りの日、金曜日午後3時。え、ってことはあと3時間で日没、金曜日の日没から安息日が始まる。杉越の祭りと安息日が重なる大いなる日ですよね。そんな聖なる日にエルサレムの中に死体を晒しておきたくない、さっさとその死体処理してくださいという話になるわけです。そうするとこの死体はまともな埋葬してもらえない。それを分かっていたからベタニアのマリアはあらかじめナルドの香油を捧げたんでしょ。それで本来イエス様の体はヒンノムの谷に投げ捨てられるはずだったんです。まあどこに投げ捨てられようとイエス様そこから復活しますよ。でもイエス様の復活の場面としてね、ヒンノムの谷から出てくるっていうのはあまりにも舞台としては悲しいね、これね。そこは何とかしていただきたいと思うでしょう。でこのままだったらヒンノムの谷に投げ込まれてしまうと思った人が、アリマタヤのヨセフですよ、隠れキリシタンだったの、サンヘドリンの議員ですよ、金持ちだったんですよ、ここでカミングアウトしたわけ、私は実はキリストの弟子ですなんて言ったらね、職奪われますよ。でも彼はやったんです。そして私が自分が死んだ時のために作っておいたお墓があるから、そこにイエス様を葬りたいので私に葬らせてくださいってピラトにお願いしたら、ピラトが OK って言ってくれたから、急いで下ろして葬る。そこにニコデモもやってきてお手伝いしてくれたということがヨハネの福音書に書いてありますね。そして早くしないと安息日が始まっちゃう、急げ急げって言って急いで入れて、ゴロゴロゴロゴロゴロって蓋をした。蓋しないとね、夜中に野獣が来てね、死体食べちゃうかもしれないから、はあ間に合ったということで、なんとか間に合ったんだけども、それをじーっと見ている人たちがいた。誰？女性たちですよ。弟子たちどこ行った？弟子たちはいないけど、女性たちがなんで見てんの？彼らはね、二人はね、それなりに一生懸命やってくれたんだけどね、優しい女性たちから見るとね、雑よね、本当に男の人って、なんでイエス様のお体に対してあんな雑な埋葬の仕方、これじゃイエス様がかわいそう、もう安息日が始まっちゃうから身動き取れないけども、安息日が明けてその朝には香油をたっぷり持ってきて、もう一回遺体を出して、すごいこと考えるな、あの人たちね、遺体をもう一回出して、そしてもっとたっぷり香油を塗ってあげましょうっていうふうに考えた非常に心優しい女性たちがそれをじーっと見ていたんですよ。ここだな、間違いないよね、複数の目で見たんですよ。そして帰った。家に着いたらちょうど日が沈んで、ギリギリセーフ、間に合いました。さあイエス様と3年半寝食共にした弟子たちはどこにいるんですか。どこにも出てこないねえ、情けないなと思うけれども、ここに弟子たちの絶望感が伝わってくるのではないでしょうか。ああ、すべてが終わった、3年半この方についていけば素晴らしい世界が待ってると思って、私はずっとついてきたけれども、 あれは儚い夢だったか。イエス様でもあの600人の兵隊からは逃げられなかったか。イエス様でもあの十字架からは降りられなかったのか。ああ、これから俺たちどうやって生きていったらいいって、もう人生の日陰街道生きていくしかないねっていう絶望の夜を迎えたのが金曜日の夜であります。教えてあげたいね。ちょっと、あのね、絶望する必要全然ないから教えてあげたいね。なんで絶望する必要ないの？だってイエス様言ったでしょ。毎回受難予告で合計4回言ってるの聞いてないの？なんて言ったっけ？復活するって言ったじゃない。聞いてないんだよ。それはもうぶっ飛んでるんですよね。そんな中で絶望していない人が一人だけいた。それがベタニアのマリアです。だから彼女はあの安息日が明けた時に香油を塗りに来た女性たちの中にベタニアのマリアという名前はない。あ、ベタニアのマリアって結構冷たかったのね。そうじゃないの。無駄になるからそこで油持ってって無駄になるから、だから私先に塗ったの。なんであんただけそんなこと分かるの？私たち知らない。いや、イエス様言ったよ。言った？言った。それをベタニアのマリアは辞儀通りに解釈したの。いいですか、聖書はね、辞儀通りに解釈しないとわけわからん本になるんです。そして来週です。今日は受難と埋葬、来週は復活と昇天、あの弟子たちの絶望が希望に変わる場面です。今日は辛かったね。皆さん最後までお付き合いくださってありがとうございます。でもね、ここで終わりたくないんです。ぜひ来週も来てくださいね。来週も見てくださいね。来週は希望の場面ですから、その時に弟子たちは気づき始めた、目が開かれた。そうか、この方の言葉ってその通り、額面通りに受け取っていいんだということが徐々に分かっていった。これが今日私たちが受け取るべきメッセージであります。お祈りをいたします。天のお父様、すべてイエス様の言葉通りになりました。誰が否定しようとも、誰がそれを阻止しようとも、誰が曲げようとも、何の力もありませんでした。全部イエス様の言葉通りになりました。と同じように、これからの世界もすべて聖書の予言通りになります。これまで聖書の予言の中で成就しなかったものは一つもない。あるとすれば、これから成就するものだけであります。天のお父様、これを知っていれば本当に分かりやすいです。複雑に考える必要はありません。どうか私たちが聖書を辞儀通りに正しく理解することによって、この聖書の言葉が私たちの希望となり力となっていくことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。